ゆりねの元気かな。この番組はシンガーソングライターゆりねが日々の出来事を通じて感じた思いなどをゆりねの歌に乗せ、ゆったりまったりおしゃべりしていく番組です。リスナーの皆様と共にハッピーなひととき過ごせますように、ゆりねの元気かな始まります。どれくらい経ったのでしょう。今でも時々思い出すあの頃の心踊った思い、大好きだった、いつもいつでも君の笑顔が頭から離れない。おはよう、こんにちは、ゆりねです。ゆりねの元気かな、6月1日配信始まりました。今日もラジオを聞いてくださってありがとうございます。6月1日といえば衣替えの時期ですね。でもね、ここんとこね、5月の中旬、20日前後ね、ちょっと寒い日が続いてましたね。それで私はまあ5月のね、だいたい中旬くらいから衣替えというか、冬のね、あったかいもふもふした洋服をしまって、すっきりしたね、夏用の長袖とか半袖とかをこう入れ替えるんですよ。そんなのにまたね、急に寒くなっちゃって、もう体調が落ち着かないんですよね。で、少し風邪気味とかね、クシュンとかね、もうね、なんかね、クシュンとかって言いませんか、皆さん。ほんと。もうやばい、やばい。と思って、ちょっと厚着をしたりとか。でも実際ほんと寒いですからね。そんな感じでいますが、どうですか、皆様は体調崩してませんか？もうね、新型コロナウイルスの関係でね、毎日こう、マスク、手洗い、うがいっていうのは欠かさずやられていると思うので、まあ去年とかに比べたら、もしかしたら風邪をひく確率とかがね、少なくなっていて、かえってそれは良かったのかななんて思いますが、それでもね、なかなかこれからの生活は今までと同じような生活ができないでいくでしょうっていうような予想がね、出てますから、まあ新たな生活、新たな暮らしっていうところをね、やっていかなければいけないっていうところですね。はい、そんな感じですが、これから暖かくなって希望も見えてくる、そんな時期になってくると思いますので、明るく元気に過ごしていきたいなぁなんてことを思っている今日この頃です。それでは今日も最後までお付き合いください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。はい、それでは今日もよろしくお願いします。この番組は、In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
Thank you. ミュージックゼロチャンネル。
はい、改めましてゆりねです。今日のテーマはですね、五円っていうことをね、ちょっと話そうと思います。あの、五円玉の五円じゃないですよ、人とのご縁ですよ。ご縁、うん、ご縁について話をしようと思ってます。5月1日の時に配信しまして、5月16日にもちょこっと話をしましたね。元フリーアナウンサーの方と私はお話をする機会がありました。前勤めていたね、郵便局の情報誌に私はちょっと乗っけていただいたっていうのを話しましたね。そしたらやっぱりその情報誌をね、見てくれる方が結構いらっしゃって、今まで連絡がなかった方、まあちょこちょこね、それなりに気には留めてくださってはいたけれども、それでもまあ私退職して5年経つんですけど、その5年間のうちに連絡いただいたのも1回とか2回とか、そんな感じの方がね、やっぱり気に留めてくださって、おはがきをくださったりとか、私のホームページから連絡をくださったりとかして、なんかね、不思議だなぁと思いました。まあ、郵便局はね、全国2万4000件？なんかさ、結構2万件以上郵便局ってあるんですよね。で、その2万局、2万件というか2万局以上ある郵便局で、まあ全ての方がね、その情報誌を見ているわけではないとは思いますが、それでもね、半分くらいはもしかしたら見ているかもしれません。ということで、まあ私はそんな全国的に有名なね、人ではないから、郵便局の中でもね、そんな有名人ではないですけど、それでも東京の中では、あとね、千葉にもちょっといたことがあるから、千葉とか東京でね、私を知ってる人っていうのも結構いると思うんです。で、私は郵便局にいた時は、窓口もしてましたよ、若い時は。だけどある程度年齢を重ねて、そうですね、30代後半40代くらいからね、社員指導っていうね、そんな感じで、いろんな郵便局を回って、そこの郵便局の社員さんとか局長とかね、一生懸命働いてる方とお話をして、これからの営業成績どうやって伸ばしていこうかねとかね、ちょっとこの営業数字が悪いから頑張ろうねなんていうことをね、励ます役割をしていたんですね。まあ、ある人から言わせると励ますというか、お尻叩きだったのではとかね、言われるとは思いますけど、だから私が来るとね、あ、またあいつが来てやだなとかね、そんな風に思う人も結構いたと思うんですけど、だからそんなことをしていたから、まあ一つの局にとどまって窓口をやる、そういった社員さんよりは私のことを知ってくださっている方たちは結構多かったと思うんですね。だけど、そういう中でも連絡をくださるという方は本当にごくごくわずか、本当に一桁台ですよね。だからまあ人とのご縁っていうんですかね、まあ私に興味を持って、それで私に連絡をしてくるって、そこまでのアクションですよ、行動を起こすっていうのは、それなりにやっぱりパワーがないとできないことですよね。ということで、まあ本当にそこでね、人とのご縁っていうのは不思議だなと思ったっていうところなんですよ。で、やっぱり相手のことを気にかけたり、相手から気にしてもらったりとかっていうのが、以心伝心じゃないんですけどね、つながる、伝わるんだなってすごく感じます。あの、潜在意識とか顕在意識っていう話があるじゃないですかね。潜在意識っていうのは結局無意識なんですよね。これ、フロイト、心理学者のフロイトが言ってますけどね、無意識の領域、そこの潜在意識がね、意外と人間の行動とか、普段の何気ない仕草なんかね、そんなに出てきたりとかするんですよね。それで顕在意識、表に現れている意識ね、そういった意識ではやっぱり説明できないようなこともふっとたまに自分で行動してしまうことがあるんですけど、それは 潜在意識がそうさせている、無意識がそうさせているっていうね、そんなところなんですよ。だからね、なんか思ったんですけどね、無意識レベルで人とつながり合うことができるような、そんな人間関係ができたらとってもハッピーだなって私は思ったんですよ。で、その無意識レベルで人とつながっていると、多分その人とはね、何かあった時にはまた再度つながれます。ずっとずっとずっとこう連絡を取らない、取ってなかったとしても、何かあったきっかけでね、またつながることができる。それが本当にその人と、人とのご縁なのかな、なんて私はね、ちょっとね思ったんですよ。で、なんか取り留めのない話をしてますね、本当に。でもね、そんなことをちょっと思いました。5月の1日にね、発売された情報誌のことで少し点が1000くらいにはなったかもしれないな、なんて思いました。で、これが点から線になって、線から面になったらいいですよね。それでね、私のこう活動とかをね、どんどんどんどん広めてくれる方がいて、私がちょっとでも世の中の皆さんに知っていただき、世の中に何か貢献ができることができたら、本当にこの上ない幸せだな、なんてことを感じております。はい、というところで、ここのとこちょっと寒いですからね。はい、それで雨ばっかり降っていて、これからジメジメした梅雨の時期に入りますっていうことで、私の歌、母さんの独り言、聞いていただこうと思います。ゆりねで母さんの独り言。
塞ぎがち、見上げた ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、こんにちは、こんばんは。本屋のホンティータイム、トークのマジシャン、本屋こと本屋リトです。あだ名の本屋と本気をかけてホンティータイムってことでこの名前になったわけでもないし、そんなラジオでもないんですけれども、まあ、ただ単に僕が優雅なティータイムのごとく皆さんのお話を聞いて勝手にお話をさせていただいているラジオですということなので、ちょっとの時間、まあ、ちょっとの休憩時間とかに皆さん聞いてくださいね。
ミュージックゼロチャンネル。
ゆりねのセロトニンと食の話ミニコーナーっていうところで、先月は有田先生の有田式脳活術の中から咀嚼がいいですよって話をしました。で、咀嚼とともに口角をね、上げるのがとってもいいですよ。口角上げるとハッピーが舞い込んできますよ、なんて話をしました。で、私も口角を上げるようには意識してますが、時々忘れてブスーっとしてます。で、ブスーっとしてると本当にブスです。はい。もうね、なんかね、自分でね、写真とか撮った時に、なんてこんなにブスなんだろうってすごく思います。それと最近やっぱりすごく気になるのはね、この、ほうれい線ですよ。ほうれい線、もう今まであんまり気にならなかったんですけどね、このほうれい線も嫌ですよね。娘と一緒にね、写真撮ると特にね、このほうれい線が気になってね、もうね、年齢はやっぱり隠せないなと思いますけど、そういった時は満面の笑みですよ。スマイル、スマイル、スマイルですよ。スマイルでどうにか隠すように頑張ってますけどね。はい。で、今日は頸動脈への刺激、脊椎動脈への刺激、側頭部への刺激、頭頂部への刺激、あとは前頭前野への刺激、耳への刺激っていうのをちょっとやっていこうと思います。頸動脈は大脳に血液を送る非常に大切な血管っていうことなんで、頸動脈を刺激することによって大脳に血液がこうまんべんなくね、通う。いいですね。まずね、首の左側を右手で叩きます。頸動脈を刺激して脳への血流を促します。これを50回ね、トントントントントンって 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 っていうのを軽くね、叩いてくださいよ。あんまり強く叩いたらダメですよ。痛いくらい叩いたら良くないです。軽くです、軽くです。逆も行いましょう。首の右側を左手で叩きます。トントントントントントントントン。これは平手でもいいですし、少しね、手をこうグーにしてでもいいですね。あんまりでもグーにしすぎるとちょっと痛いかもしれないから、ご自分でこう心地よい感じでやってくださいね。で、これが頸動脈への刺激を左右50回ずつやりましょう。そして次は脊椎動脈への刺激。後頭部の右側、脊椎動脈を刺激して脳への血流を促しましょう。これを50回ね。後頭部の右側、まあ、首の骨が出っ張ってるところのちょっと右側くらいですかね。ここを50回。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 っていうのをね、50回やってきます。で、今度逆。左側の後頭部の 脊髄動脈を刺激しましょう。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 っていうのを50回ね。そして次に同じところを左右同時に行いましょう。両方の手で後頭部の脊髄動脈を刺激しましょう。トントントントントントントントントンっていうのをこれを50回、これをやって脊髄動脈を刺激して脳の血流を良くしましょう。そして次は側頭部へ刺激しましょう。親指を内側に入れて手を軽く握ります。両耳の周辺をまんべんなく心地よいと感じる強さで叩きます。両耳の周辺をまんべんなく心地よいと感じる強さでトントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントンって叩きます。そしてそのまんま次は頭頂部の刺激にも行きましょう。次に頭頂の方まで上げていきます。両耳の周辺をまんべんなくトントントントンって叩いたら、それを頭頂部までそのまま続けて叩いていきましょう。これは何回っていうね、回数は特別ないんですが、ご自分が心地よいなと思ったところの回数でやってみてください。そして次はですね、額ですね、前頭前野の刺激を行います。右手を軽く握り、あまり硬くない部分で額をまんべんなく広く叩きます。トントントントン。額くん、いつもいつも頑張ってるな、お前は本当に頑張ってるなね。そんな感じで額をトントントントン、硬くじゃないよ、柔らかく柔らかくまんべんなく刺激を与えて叩きましょう。そして次は耳への刺激ですね。手のひらの柔らかいところを使って耳の穴に圧を加えます。この時に注意として、めまいがね激しく出る人はやんないでください。絶対ダメですよ。めまいがある人はやっちゃダメですよ。手のひらの柔らかいところを使って耳の奥に圧を加える。だから耳を塞いだり広げたり塞いだり広げたりって感じですね。ポワンポワンポワンって感じですね。これは60回。さっきのね、前頭前野の刺激とかはね、何回っていうことはないので、ご自分が心地よいなと思った回数をぜひやってみてください。こんなんで少し脳の活性化、血流をね、良くする刺激のマッサージ、いきましたね。はい。今日はちょっとこの辺で終わりにして、また、6月の16日配信の時には、お顔のマッサージとか、目のマッサージとかね、そんなのをお伝えしようと思ってますから、ちょっと楽しみにしていてくださいね。はい、それではゆりねの歌でもうすぐ夏が来るという曲をお聴きいただこうと思ってます。これはね、なんか5月の爽やかな風がふーっとこう私のね頬をふーっと通り過ぎていった時になんとなく思って作りました。はい、もうすぐ夏が来る、お聴きください。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、ゆりねの元気かな。そろそろ終了の時間となります。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。それでは今日も最後の言葉言いますね。今日は岡本太郎さんの言葉をお伝えします。自分が自分自身に出会う、彼女が彼女自身に出会う、お互いが相手の中に自分自身を発見する、それが運命的な出会いというものだ、ということで。そうですね、運命的な出会いというよりも、私はね、このね、自分が自分自身に出会う、彼女が彼女自身に出会う、お互いが相手の中に自分自身を発見する、お互いが相手の中に自分自身を発見する、この言葉がね、すごくいいなと思いました。やっぱり人とのご縁があって、人とつながっていくときに、その人の中に自分を発見することがあるわけですよ。その方のおかげで自分自身ってこんな人間なんだなぁとか、自分自身を振り返ることができる。そのことないですか？私はとても感じますね、やっぱり。人と話をしていて、やっぱこの人とね、話してると楽しいとか、まあこの人とはご縁があるななんてね、感じるのは、やっぱりなんか自分自身が心を許しているっていうのもあるし、その人が私に心を許してくれてるっていうところもあるし、だからお互いがお互いを刺激し合っていて、それでやっぱ心地いいんでしょうね。まあね、ご縁っていうのはやっぱね、心地よさかななんて思うし、それで 相手の中に自分を発見して見つけること、そんなことなのかななんてことを思います。で、その相手の中に自分自身を見つけることができた人とはやっぱりずっとつながっていたいと思うのかもしれないなって私はとっても思いました。はい、岡本太郎さんは爆発だっていう人ですよね。あの方、まあ本当に才能あるね、才能あふれる方だから、まあ、あの方の考えてることは私にはわからんとか思ったことありますけど、それでもやっぱりこう一つ一つね、功績をたどっていくとやっぱりうんうん納得するわと思うところもあります。で、今はどうかわかんないけど、前ね、渋谷の駅の井の頭線のところに岡本太郎さんの書かれた絵画がね、こう抽象画っていうのバーンと出てましたよね。太陽でしたっけ。なんかね、あれもすごいなって、インパクトあるなと思いました。あと、そう、昔ね、私尾崎豊さんが、作られたこの版画ですかね、版画をちょっとお家に、飾っていた時があるんですが、でも尾崎豊さんが描かれた版画とかね、ああいうのも あんまり意味がよくわからなかったですね。いろいろこう、それで太陽とかっていう題名のものもありましたけどね。まあ今思えばあれを手元に置いとけばよかったなと思ったんですが、まあ尾崎豊さんをですよ、私よりもこよなく愛する人のもとにこの半額も行った方が幸せだろうなと思ってお譲りしたって経緯はありますがね、本当に人間の心の中にはやっぱり太陽があるんだなって、なんか取り留めのない話にまたなってしまいましたが、そのことを思った次第でございますっていうところで、本当に今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローお待ちしていますね。はい、では今日も本当に最後まで聞いてくださってありがとうございます。いつもいつもいつも本当にありがとうね。で、私の歌はゆりねえの公式ホームページで聞けますから、ぜひよかったら聞いてみてください。https でいいのかな、はい、まあゆりねゆり音で検索してもどっかには出てくると思うんですけど、うん、まあいいや、ゆりねゆりねの歌、うん、ゆりねで検索すると多分私のアメブロとかそういうのがね引っかかると思いますから、そっから私のホームページもリンクしてますから、ぜひぜひぜひぜひぜひぜひ、はい、聞いてみてください、見てみてください。というところで最後までお付き合いいただきありがとうございました。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。では6月16日配信またお会いしましょう。ゆりねでした。バイバーイ。